バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新のバイオセンサーニュースをお届けします。
トロイさん、今週はどんな話題が注目されていますか？
今週はバイオセンサー技術が診断から治療、さらには農業分野までいかに幅広い領域で革新をもたらしているかをご紹介します。特にAI との融合による精密医療の進展やウェアラブルデバイスの進化が興味深いですね。
診断や治療だけでなく農業までとは驚きです。私たちの日常生活にも密接に関わってきそうですね。
そうですね。個別化された健康管理やより効果的な治療法の開発に不可欠な技術が次々と登場しています。
では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースはAI 搭載マイクロロボットに関するものですね。これはどんな進歩なのでしょうか？
はい。ネイチャーナノテクノロジー誌に発表された研究で、AI を搭載した磁気生体ハイブリッドマイクロロボットが、膀胱腫瘍への抗がん剤精密送達で画期的な治療効果を上げたというニュースです。深層学習によるリアルタイムナビゲーションと時空間制御で、治療精度が大幅に向上しました。
AI がマイクロロボットを誘導するなんて、まるで SF の世界みたいです。業界にとってどんな意味がありますか？
従来のがん治療の課題は、薬剤が腫瘍に効率よく到達せず、全身への副作用が大きいことでした。この技術は薬剤のオフターゲット効果を最小限に抑えつつ、腫瘍への到達率と局所濃度を飛躍的に高めます。診断と治療を一体化したセラノスティクスの実現に向けた大きな一歩です。
それは患者さんにとって朗報ですね。今後の見通しはどうですか？
この AI 搭載マイクロロボットシステムは膀胱がん以外の固形腫瘍にも適用できる汎用性を持つと期待されます。将来的には人での臨床試験を経て精密医療の新たなフロンティアを開拓するでしょう。
続いてのニュースは新しい素材が次世代センサー材料に貢献するというものですね。2D3D ファンデルワール型ペロブスカイトヘテロ構造とは、どのような技術なのでしょうか？
これはネイチャーナノテクノロジー誌の報告で、2次元と3次元のペロブスカイト材料を結合させ、原子レベルで界面を制御するクロス次元エピタキシー技術を用いたものです。安定したゲート調整可能な整流特性を持ち、特に高感度な次世代バイオセンサー開発に貢献すると期待されています。
原子レベルで材料を制御できるというのはすごいですね。私たちの生活にはどう影響しますか？
これにより生体分子や化学物質を高感度かつ選択的に検出できる新しいタイプのセンサーが開発される可能性があります。例えば微量の病原体やがん細胞マーカーを早期に検出できるようになり、診断精度が飛躍的に向上するかもしれません。
それはとても興味深いです。今後の展望はいかがでしょうか？
フォトニックデバイスやスピンエレクトロニクス、そしてスマートセンサーへの応用が期待されています。単一デバイスで複数の機能を実行できるスマートセンサーの開発に貢献し、診断や環境モニタリングなど多岐にわたる分野で影響を与えるでしょう。
次はメッセンジャー RNA の精密送達技術についてですね。ワクチンや遺伝子治療に変革をもたらすというのは、具体的にどのようなことですか？
ネイチャーマテリアルズ誌のレビュー記事で、メッセンジャー RNA を特定の細胞や組織へ精密に送達する様々な戦略が議論されています。オフターゲット効果の最小化と送達効率の最大化に焦点を当て、メッセンジャー RNA の治療効果を最大限に引き出すことを目指しています。
メッセンジャー RNA の技術は COVID-19 ワクチンで広く知られるようになりましたが、さらに進歩しているのですね。バイオセンサーはどのような役割を果たすのでしょうか？
送達プロセスや細胞応答をリアルタイムで監視するためにバイオセンサーが不可欠な要素として強調されています。これにより治療の安全性と有効性が向上し、個別化医療の進展に貢献すると期待されています。
今後の展望としては、どんなことが考えられますか？
より安全で効率的な送達システムの開発や非侵襲的なモニタリング技術の統合が進むでしょう。バイオセンサーは臨床試験での薬物動態学や個々の患者に合わせた治療のパーソナライズにおいて重要性を増していくと考えられます。
続いては ASCO ブレイクスルー2026のニュースですね。 がん治療の最新進歩について教えてください。
はい。米国臨床腫瘍学会の ASCO ブレイクスルー2026会議で、液状生検、代謝リスク評価、そしてアジア系集団に合わせた個別化がん治療における画期的な進歩が発表されました。
液状生検というのは、どんな診断技術ですか？
液状生検は、血液などの体液からがん細胞由来の DNA などを検出する非侵襲的な検査です。今回の発表では、がんの早期発見や治療効果の評価におけるその有用性が強調されています。新しいバイオマーカーや診断技術に関する知見は、がん患者のケアを根本的に変える可能性があります。
これらがバイオセンサー技術とどう関連してくるのでしょうか？
これらの進歩は、バイオセンサーや高度な診断技術の進化によって可能となり、個別化医療の実現を加速させます。将来的には、スクリーニングから再発モニタリングまで、がんケアの全段階における早期介入を可能にするでしょう。
次のニュースは農業分野への応用ですか？テキサス大学の研究チームが、スクリューワームの検出システムを開発したと聞きました。
そうなんです、スージーさん。テキサス大学メディカルブランチの研究チームが、USDA から資金を獲得し、AI を搭載したナノボディバイオセンサーでスクリューワームをわずか15分で高精度検出するシステムを開発しました。
15分で感染がわかるなんて、すごく迅速ですね。農業分野でどんな影響がありますか？
スクリューワームは家畜や野生動物に深刻な被害をもたらす寄生虫で、迅速な対応が不可欠です。このシステムは、AI 設計の超特異的なナノボディバイオセンサーとスマートフォンアプリを統合し、リアルタイムで感染発生場所を USDA に報告できます。これにより、広範囲囲いでの迅速かつ正確な感染検出が可能になり、環境保護と農業経済の安定に直結します。
他の病原体検出にも応用できるのでしょうか？
はい、その可能性を秘めています。高精度なバイオセンサーと AI、そしてモバイル技術の融合が、いかに現場での問題解決に貢献できるかを示す優れた事例ですね。
続いては、CNET が発表した2026年版、最高の持続血糖モニターの話題です。どんなデバイスが選ばれたのですか？
CNET は、デックスコムステロ、アボットフリースタイルリブレ3プラス、エバーセンス365を評価、選定しました。これらのデバイスは、優れたセンサー寿命、精度、およびアメリカ食品医薬品局承認状況で際立っています。
血糖値をリアルタイムでモニタリングできるのは、糖尿病患者さんにとって本当に心強いでしょうね。どのような機能が特徴ですか？
リアルタイムの血糖データ、カスタマイズ可能なアラート、そして一部システムによる予測アラート機能は、患者さんがより包括的かつ効果的に血糖トレンドを把握し管理することを可能にします。これにより、糖尿病患者さんの生活の質が大幅に向上すると期待されます。
今後の持続血糖モニターの進化も気になりますね。
ええ、さらなる小型化、精度の向上、そして非インスリン依存型糖尿病患者への適用拡大が進むと予想されます。また、連続ケトンモニタリングやデュアルグルコース、ケトンセンシング技術など、血糖以外のバイオマーカーを統合した多機能センサーの開発も進められています。
次は、ASCO 年次総会2026で発表された肺がん治療に関するニュースですね。術後補助標的療法と ADC が、免疫療法の戦略を再構築すると報じられています。
はい、タゲテッドオンコロジー誌が報じたもので、術後補助標的療法の進展と、抗体薬物複合体である ADC が既存の免疫療法戦略をどのように再構築するかという点に焦点を当てています。
肺がん治療にどのような影響を与えるのでしょうか？
手術後の補助療法として標的薬が導入される可能性があり、目に見えない微小な病変を根絶し、再発リスクを低減することが期待されます。ADC は、特定の腫瘍細胞に特異的に薬剤を送達し、全身毒性を最小限に抑えることを目指すものです。
バイオマーカー検出技術も進化するということですか？
その通りです。これらの進展は、肺がんにおけるバイオマーカー検出技術の高度化と個別化された治療アプローチの発展を強く示唆しています。難治性肺がんや進行期肺がん患者に対する新たな治療選択肢を提供し、 患者さんの生存率と生活の質の向上に大きく貢献するでしょう。
最後のニュースは、センサー統合型臓器チップデバイスについてですね。薬剤スクリーニングや組織工学で高効率、自動化を実現するとは、どんな技術なのでしょうか。
PMC で紹介された研究で、薬剤スクリーニングや組織工学のために、マルチセンサーシステムを組み込んだ OOC モデルプラットフォームが開発されたというものです。このシステムは完全自動化を実現し、高スループットかつ長期的な分析における手作業を大幅に削減します。
まさに、ラボオンチップという感じですね。新薬開発にはどのように貢献しますか？
心臓や肝臓細胞などの生物学的膜や薬物効果を定量化するための新しい統合型機械センサー技術も提示されており、薬物の新毒性や肝毒性を早期に評価できます。これにより、個別化医療と新薬開発を加速させる可能性を秘めています。
自動化によって研究開発の効率も上がりそうですね。
はい。従来の動物実験に代わる倫理的かつ効率的な薬物評価モデルが提供され、薬剤開発のコストと時間を削減できます。AI との統合により、膨大なセンサーデータから新しいバイオマーカーや薬物応答パターンを自動的に識別する能力もさらに強化されるでしょう。今週は、AI 搭載マイクロロボットによる精密な薬物送達から、新しい素材による次世代センサーの開発、メッセンジャー RNA 治療の進化、がんの早期診断技術、農業分野での感染症検出、そして持続血糖モニターの最新製品まで、バイオセンサー技術が多岐にわたる分野で大きな進歩を遂げていることが分かりました。
そうですね。 AI やナノテクノロジーとの融合により、より高感度で特異的な検出、そして自動化されたモニタリングが可能になり、私たちの健康管理や医療の未来が大きく変わっていくのを感じました。まさに全ての人へのバイオセンシングが着実に現実のものになっている、そんな1週間でした。
その通りです、スージーさん。これらの技術が予防医療や個別化医療をさらに加速させ、世界中の人々の生活の質向上に貢献することを期待したいですね。
はい、トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。